教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この街道町の一人の娘さん、このヤイロという人の娘さんが病気だというので治してください、じゃあ行きましょうと言って、その行く途中に一つの事件が起こります。大勢のいろんな人もイエス様に、ついていった、もういろんな人がいてもうぐちゃぐちゃ状態であった。その中に一人の女の人がいた。この人は12年間もこの出血の止まらない女の人、昔の前の役は長血だというふうにこう役をしている人ですね。でこれはきっと今のこの女性の病気、婦人病というか、ずっと血が止まらない病気です。女性の人は月に一度血が出てくるというふうになっているんですけれども、もうそうではない時もずっとこの血が出るという病気ですね。血がずっと出ると血が少なくなってくる、で貧血になってくるんですね。そうすると頭がクラクラするという状況です。で中島さんがですね、前ですね、この女の人は旧約聖書の時代では汚れている状況だということですね。でも新約聖書はそうではなくて婦人病として認識されていたんじゃないかなとおっしゃって、調べてくださいとお願いされていたので、いくつかの仲介書を読んでみたんですけれども、この出血の止まらないというのは旧約聖書に、律法の中にこのことが、そういう症状のことが書いてあるんです。レビ記のですね15章の25節にそういう症状のことが書いてあるんですね。レビ記15章の25節、もし生理期間中でない時に何日も出血があるか、あるいはその期間が過ぎても出血が止まないならば、その期間中は汚れており、生理期間中と同じように汚れるってあるんですね。ですから血というものは汚れるという当時信じられていました。ですから血に触ったら汚れているので清めないと他のことができなかった。だから死んだ人とかもちろんそうですし、この怪我をした人なんかに触っても汚れていって清い仕事はできないですね。ですから女の人が悪いということじゃないですけれども、その血が流れている間は汚れていると。でそうじゃないですね、このもう病気の場合でも汚れていると当時考えられたんじゃないかなと思われるんですね。ですからこの当時もそのように信じられていたと思う。だからこの女の人は常に汚れている状況だったんだなって思うんですね。体が苦しい、で病気になっている、またこの汚れ、宗教的にも汚れていると言ったら本当にもう苦しい状況だったんじゃないかなと思うんですね。でこの人がイエス様のところに近づいていって、で群衆の中に紛れ込んで、後ろからイエス様の服に触れたというんです。このちょっとイエス様の前に出るのをはばかられたというか、群衆、人がいるところにもあんまり出ていっちゃいけないかったと思うんですけども、でもなんとか治してほしい、治りたいし、イエス様ならば治してくださるんじゃないかというこの大きな期待です。 で、こうイエス様の前にですね、イエス様、私病気なんです、どうか治してくださいってお願いすれば一番いいんだけれども、遠慮してそれができない状況だった。でも私、この人の気持ちすごくよくわかる感じがするんですね。私もそういうちょっと気の弱いところがありますのでですね、そういう有名な先生の前に出るのちょっと恥ずかしいというか気後れするタイプだから、後ろからそっと近づいていってバッと掴むのも勇気ができないというかね、こうもうちょっと触るだけだったらいいんじゃないかなみたいな、まあその気持ちなんかこう分かるような気がするんですけれども、でもちょっとでいいんだね、ちょっと触るだけでもいいんだ、イエス様ならきっと何とかしてくださるんじゃないかなということ、ちょっとでもいいんですよね、ちょっとでもいいって言いましょうかね。まあここをイエス様の力というか、まあ、愛の力と言いましょうかね、癒しの力、まあ聖書は癒しという癒すという言葉と救うという言葉が同じ言葉なんです。ある時は癒しというふうに訳されるし、ある時は救うという言葉になる。その癒されるということは救われることなんですね。だからまあイエス様の癒しの力というか救いの力、愛の力というのがものすごく大きくてですね、もうこうちょっと触るだけでね、もうちょっと触るだけでもう十分なこの力が発揮できると言いましょうかね、あんまりにも多いので、もうほんの少しの力、ほんの少し触って、そこからもう癒し、清め、救うというものが全部あふれて出てくる、まあ、こうイエス様のこの大きさ、力の大きさというか、まあ、そのことがこの少し触るということで表されていると思うんですよね。もちろん前に行って顔を見て目と目を合わせて頼んだ方が一番いいんだけれども、それ以上にですね、もうイエス様の愛はあふれ出ている、もう衣のもうそこまでというかね、もしかしたらこうもう直接触らなくても近づくだけでもこう通じるましょうかね、そういうのあるんですね。イエス様が癒されましたと口で言葉で言ったら、遠く離れている人が癒されたっていうことも書いてあるんですよね。もうあまりにも大きくても、そういうものも超えて伝わっていくイエス様の愛の大きさってここで表されているんですね。でここまあこのところ、まあ、イエス様は意思知らないって言いましょうかね、分からないというか、もう触っただけで力が出ていくと言いましょうかね、もうイエス様関係なしに力が出ていくみたいなね、もう力が引き出されるというか、だからもうちょっと触ったらいいんですよ、イエス様は愛してくださっているし、だから私たちはもうイエス様だったら何とかしてくださる、きっと良くなるって信じる、で信じたらもうそれでいいですね。このマルコの11章の24節に、まあ、すごいこと書いてありますね。マルコ11章の24節ですけどね、だから言っておく、祈り求めたものは全てすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる。もう祈ったらですね、もうイエス様にもうお願いしたらもうその通りになると信じなさい、もうちょっと触るだけで OK ですからね、ほんのちょっと触るだけでもうイエス様の力がバッと出てくる、で私たちイエス様だったら何とかしてくださる、必ず良くなる、信じた者勝ちって言いましょうかね、もういろいろな問題があっていろいろな悩みがあって大変なことがあるけれども、でもイエス様はこの人を愛しておられる、 神様、イエス様、この人を何とか助けてあげてくださいと言ってお願いしたら、あ、この祈りはもう叶えられたってもう信じて、ねえ、イエス様の大きな愛をもう信じた、もう信じた者勝ち。私たちは信じていきましょう。イエス様なら何とかしてくださる。イエス様は素晴らしい力をお持ちだ。信じること私たちできるし、もうどんどん信じて、祈って信じて、ね、まあ私たちの思う通り希望通りにはならないことがあるかもしれないけれども、でもその人にとって一番良いことを神様はしてくださる。まあ私たちはこんな風になったらいいとかこう思いますけれども、でも神様の愛は私たちの思いをもはるかに超えて、私たちの思い以上のことをしてくださるお方ですよ。だからもう信じることですよね。でイエス様がこの気がつかれたとですね、その女の人が触るとすぐに出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた、感じたんですね。まあ力が湧いてくるというか、まあ体からこのだるさがなくなるというか、元気になるといいましょうか。そういうのありますね。病気長く熱が続いて苦しい辛いって言って、でだんだんしてくると、あれ、あ、なんか良くなったなみたいな時ですね。あれあれ、これ治ったんじゃないかなみたいな時、感じる時、まあそれがもう瞬間的に起こった。本当に、ああイエス様のこの力によって、ああ私は癒されたんだって喜び、と同時にイエス様がそれに気がつかれたということです。自分から力が出ていったのが分かった。で弟子ですね、誰か私を触った人がいる。だけれども、まあ、多くの群衆と人々がいて、で一緒に歩いている、まあ、有名な人に触りたいって言いましょうかね。何かこうスポーツ選手なんかに言うとですね、こうちょっと触るというかね、触りたいみたいなね、まあ、握手してもらえたらいいけど、でもこう肩を叩くとかね、なんか触りたいみたいな、その気持ちは分かるような気がするんです。ですから、まあイエス様を触りたいというか言う人もいたかもしれないけれども、ただ興味だけでね、こう触るというか、また偶然触れると言いましょうかね、そういう人もいたと思うんですね。だからいろんな人がこんなにぐちゃぐちゃしているんだから、誰が触ったとか触らないとかわからないじゃないですかと弟子たちは言うんです。でもイエス様も、いや、そうじゃない、ね、こう興味半分に触ったとか触れたとかぶつかったということじゃないんだと、もう癒してほしいと、いや、そして、イエス様なら癒されると信じて触った人がいるんだ、ね、体に触ったら分かる、衣に触ったですからね、もう服の裾に触ったぐらいじゃそんな分からないはずですけれども、イエス様がそれを分かった、そういう人、そういう信仰を持って信じて触った人を見てみたいと言いましょうかね。でその人と話したい、またその人は黙って触って黙って癒されたことに対して、ああ悪いことしたんじゃないかなと思っている、いやそうじゃないよということを伝えたいという気持ちではないでしょうか。イエス様は話をしたい、また交わりをしたい、願っておられる。イエス様は交わりを好まれるお方です。ただ機械的にと言いましょうかね、こう物をあげたりなんとかで癒したり、癒されたりというのではなくて、もう心と心、魂と魂の触れ合いを求められるお方です。ですからこのところでもこの女と人とのこの交わりというのをイエス様は求められたんですね。ですから誰か触った人がいませんか、いるはずですよ、私から力が出ていきました、 で、女の人はもうドキドキして、あ、見つかった、もう触らも見つからない、そーっと触ったつもりだけれども、あ、イエス様ってすごいな、もしかしたら怒られるかもしれない、黙ってやったなとか言って、どうしようと思って心臓ドキドキなって、だけれども逃げるわけいかない、もうイエス様全部ご存知なので、ごめんなさいイエス様、私黙って触っちゃいました、許してくださいって言ってる子、言ったら、ここだ、娘よって言われた。優しい言葉ですね。これは、まあ、イエス様は、まあ、婦人よと呼ばれたりですね、そういう女の人に対して呼ばれることはありますけれども、優しい言葉で言われたんですね。あなたの信仰があなたを救ったんですよ。これ信仰が救うというのは、まあ、こういう表現ですけれども、厳密に言えば信仰が救うわけではないんです。まあ、いわば信仰というのは、ホースの管みたいなものと考えていただいたらいいと思うんですね。管を水道に、の水道のこの蛇口につないで、こうひねるならば、水がその管を通ってビューと通っていくようなもの。ですね、イエス様というこの恵みあふれた、力にあふれた方がおられて、そこに信仰という管をちょっとつなぐと、その管を通してイエス様の恵みが、イエス様の救いが、イエス様の癒しがこう届いてくるということですよ。あなたが私を信じて触ったから、その管を通してあなたのところに恵みがこう行ったんですよ。まあ、いろんな人がイエス様を触ったり、イエス様とぶつかったりしましたけれども、こう信仰を持っていなかったので、その力が出ていかなかったということです。もうイエス様の力はもうすぐそばに、というかイエス様の愛が、イエス様の救いがすぐそばに来ているんだけれども、口のこのところまで来ているんだけれども、イエス様信じます、あなたの愛をありがとうございますって一言言って信じるだけで、もうイエス様の愛はずっと私たちの中に入ってくるんですよね。あなたの信仰があなたを救った、あなたがそのように信仰を持って私を信じて触ったので、力が、癒しが、救いが、愛があなたのところに届いたんですよ。恐れることはありませんと、ね、黙って触ってね、恐れるんじゃ、こう叱られるんじゃないかね、この癒しが取り消されるんじゃないかと心配することはありませんよ。あなたがそのように信じてくれたこと、本当に嬉しく思いますよ。で、安心して生きなさい。心配することが、することないですよ。ね、これから元気にこう暮らしなさいよとイエス様に語っていただいた。もうイエス様にお墨付きをいただいた。もうそーっと触ってですね、隠れて、のモグリのクリスチャンと言いましょうかね、そっと陰で信じているというんじゃなくて、イエス様から公認される、大丈夫ですよ、私があなたを救うし、あなたを癒しましたよ、もう自信を持って生きなさい、イエス様に愛されている、神様に愛されている、私は神様に愛されている、救われたんだ、罪許されたんだ、完全に清いものになったんだ、私たちもそうですね、イエス様を信じることです。イエス様は私たち皆さんを愛してくださっています。イエス様の十字架によって全ての罪が完全に許されています。全く生まれた瞬間の赤ちゃんのように清いものと私たちはされています。それを素直に信じることですね。イエス様、私を清めてくださり、私を救ってくださり、私を癒してくださいました、心より感謝します、あなたを信じます、安心していきます。お祈りします。神様、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。神様、この女の人がイエス様を信じて、着物の裾だけでもと思って触りました。その信仰を通してイエス様の力が、イエス様の愛が、望み全く癒されました。 そして安心していきなさいと言われました。私たちもあなたを信じます。私たちの信仰も本当に小さなものかもしれませんけれども、でもその小さな信仰でも十分だよとあなたは言ってくださいます。ありがとうございます。イエス様によって許され、清められ、救われているものであります。そのことを喜んで、希望を持って生きていきたいと思います。またこのことを伝えるものとして私たちを用いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。